Good morning, everyone.
おはようございます.
Now, if you're listening to us out on the internet, you may not know this, but every fourth Sunday of the month, we preach on Psalms, unless there's a visiting speaker.
いつも第4日曜は詩編からメッセージしています。ビジターとして の, あのスピーカーが来られない限りはそうしています。
But our regular book to speak on the other days of the month when I'm speaking is Galatians.
その他の週はいつもガラテヤ人の手紙をメッセージしています。
And I believe in expository preaching, which is letting the Bible speak and just taking a few verses and seeing what God is saying to the church through those verses.
私のメッセージ の, あの方法はエクスポジトリープリーチングといいます。これは聖書の御言葉を、深く追求していくものです。そしてあのそこから皆さんに、何が語られているか説明していくものです。
So I believe that style of、preparing the message is veryHonest to the scriptures.
ですからメッセージを準備するため、メッセージのための準備はとても、聖書に密着した密接に、つながるもので、正直ではないな、なんだろう、誠実に語ってきています。
But I've had a bit of feedback on the actual.Presentation of the message.
でも、私はフィードバックが受けました。私のメッセージの仕方についてですね。
So from next week's message on Galatians.
So, 来週のガラテ人へのメッセージから。
I'm changing the presentation a little bit.
その話し方を変えていきたいと思います。
I just didn't want that to be a surprise.For people out there, so I wanted to let you know.
So, 一応あの前もって言っておきます。皆さんびっくりするといけないので。
Okay, let's turn now to Psalm chapter 2, verses 10 to 12.
はい、それでは今日は詩編2章10節から12節です。
Therefore, you kings, be wise. Be warned, you rulers of the earth.
すべての王よ。今や目覚めよ。地を治める者よ。諭しを受けよ。
Serve the Lord with fear and rejoice with trembling.
恐れ敬って、主に仕え、おののきつつ喜び踊れ。
Kiss the Son, lest he be angry and you be destroyed in your way, for his wrath can flare up in a moment. Blessed are all who take refuge in him.
子に口づけせよ。主の憤りを招き、道を失うことがないように。主の怒りは瞬く間に燃え上がる。いかに幸いなことか、主を酒どころとする人はすべて。
So, today's message I've titled The Declaration of God's Kingdom, Part 4, Get Prepared for the Kingdom.
今日のメッセージのタイトルは神の国の宣言パート4で神の国へ入る準備をしなさいです。
So this is the final part of a series that we began in May.
5月にスタートしたこのタイトルの詩編2章のメッセージも今日が4回目で最後です。
Which was, so we're finishing Psalm 2 today.
今日詩編2章が終わります。
AndEverything began with the declaration of God's kingdom.
この詩編2章は神の国がどのようにしてこの地上に現れるかということを説明しているんです。
And we've studied how this psalm gives us details of how God's kingdom is coming to this earth in an unfolding way.
神の国がどのようにしてこの地上に建てられるかは、を、明らかに語ってくれているんです。
And basically there are two stages of how God's kingdom will be established.
この地上に神の国が建てられるというのに二つの段階があるというんです。
The first part of that is the spiritual kingdom, which represents the church, which the church represents.
最初にスピリット、つまり霊の国が建てられるんです。これが教会です。
The second part of God's kingdom coming to earth will be an actual physical coming of Christ when he comes back to earth to establish himself as king.
そしてなんと次の段階はイエス様が再臨され再び戻ってこられて形のある神の国を建てられるということなんです。
So,back in May, we looked at the first part of this message, which we talked about the rebellion of the worldly.
5月にメッセージしたパート1の中で、神様に対するこの世の反抗というものを見てみました。
We looked at how man was always trying to rebel against God.
人間というものがいかに神様と神の国に対して常に反抗するものであるかを学びました。
Man wants to be his own boss, his own king.
人間は自分が王でありたいんです。
And this, that we looked at the origin of this rebellion went all the way back to Satan's rebellion.
実はこの反抗は、神に対する反抗は、サタンが反抗したのが初めなんです。
And the actual cause of the rebellion with Satan and also with humans...was that they don't trust God and His Word.
なぜなら、サタンも、そして人間というものも、神様を信じないか、信じないということから、この反抗が始まるんです。
In the second part of this message, which was in July, we looked at how God answers rebellious people.
それから、7月にメッセージしたパート2では、神様は反抗する者に答えるということを学びました。
And studied various types of ways that God tries to get people's attention that they come back to Him.
その中で神様が、どのようにして自分に反抗する者たちを再び自分に引き戻していかれるかを見ました。
In the third part of this message in August, we looked at the king enthroned.
8月のパート3のメッセージでは、キリストが王の座につくというタイトルで、
We examined how Jesus, through his crucifixion and being raised from the dead,has already been made ruler of the spiritual kingdom.
イエス様は十字架の死を通してすでに霊の国を建てられ、神様のもとに引き上げられたということを学びました。
And that he's coming back to earth one day to as king, as all conquering.And he'll come back and establish a physical kingdom which will rule over all the earth.
そして神様のもとに引き上げられたイエス様はある日この地上に戻られてそして神の国を建てられるということも学びました。
So in today's message, I want to share with you three things.On how you can be prepared for God's kingdom.
今日のメッセージでは、イエス様が神の国を建てるためにここ地上に戻られるまでに、あなたはどう準備しておかなければならないかということを3つシェアしたいと思います。
You might think it's strange how it seems to be addressing this, section of the passage to kings and rulers and think I'm not a king or a ruler.
今日の御言葉を見られて その中に王たちを、治める者たちをと呼びかけてあって、皆さんにしてみれば自分は王でもないし、治めるものでもないと思われるかもしれませんね。
But all of us, when we are disobedient to God's ways and rejecting His ways, we are in a way saying we are king and ruler of our own lives.
でも皆さん、私たちが神様に反抗し、自分勝手な思いを抱いて自分中心に生きるとき、それは自分の王国を建ててしまう王と同じなんです。
So this verse is like saying, hey, listen, stop trying to be the king and ruler, and it's calling us to be humble and submit to God's ways.
ですから今日の御言葉は、私たちに自分中心になるな、自分を王にするな、へりくだれと語っているんです。
So,Let's now examine these three things we have to do to get prepared for God's kingdom.
では、私たちが準備しておかなければいけない3つのことをこれから見ていきます。
The first preparation is be always willing to learn.
準備しておかなければいけない1つ目、それは常に進んで学ぶことです。
In the second part of verse 10, it says, Be wise, be warned.
先ほど読みました10節に、悟れ、目覚めよとありますね。
Now, as I was reading this in the Hebrew, I noticed that the word for be, used for be warned is yosah.
実はヘブル語で読むと、目覚めよは yosah となるんです。
And when I looked it up in the Hebrew dictionary, I found that this word can also mean be translated as be taught or be instructed.
そしてヘブル語の辞書を見ると、その意味は教えられるとか指示されると訳されるんです。
And in fact, some other translations of the Bible do actually translate.That Hebrew word as be taught or be instructed. Get ready for God's kingdom. The first thing we have to do is to always be willing to learn more from God.
ですから、神の国が建てられる備えとしては、私たちはいつも進んで神様から学ぶようにしておかないといけないんです。
And not just to expand our knowledge in our head, but to expandthe way we act to improve the way that we act towards others.
頭に入れる知識を増やすんではなくて、実践するということを伸ばしていくということです。
When I was studying for my MBA back in year 2001 to 2004, something many of the lecturers emphasized was.In order to be successful, it is important to be a lifelong learner.
私が2001年から2004年にかけて経営学士号を学んでいるときに、多くの講師たちが次のことを強調したんです。それは成功するためには一生涯学び続けることというものでした。
Whatever you choose to be your career or whatever career comes to you in some cases, if you want to be successful in that career, you don't just stop with once you get your, don't just stop learning once you get your diploma or your degree.
あなたがどんな職業を選ぼうとも、成功を収めたいのであれば、あなたが持っている卒業証書や学位で終わらせるのではなく、
But if you really want to be successful, you will continue improving and you'll continue learning about your career. You'll read books on how to be better at it. You'll go to websites and study things about how to be better at it. You may go on seminars to learn how to be better. You also might do short courses. And also, one of the most important things is to get feedback from others that you work with to help you improve. And that requires humbleness.
本やウェブサイトを読んだり、セミナーに出かけたり、短期コースを学んだりと、学んだりして、継続して学び続け、そして自分が、関わった人たちからフィードバックを謙虚に受け止めていくことなんです。
I myself did all those types of things when I was in Australia and working as an analyst programmer. I did many things to improve my programming skills and many other skills that I needed for the job.
私もオーストラリアでコンピューターのプログラミングの仕事を、向上させるためにこれらすべてのことに励みました。
And now that my job here is doing preaching and being looking after the church and also being an English teacher, I do many things to try to continue to improve my skills at it.
そして今現在はここ日本で、日曜日のメッセージ、そして教会の運営、そして英語教師として毎日向上できるよう学び続けています。
And same for my photography. I study a lot of things about it and also get feedback from other photographers to try to improve the way I do my photography.
私は写真も撮りますが、その写真もいろいろ学び、そして、他の写真家の人たちからもいろいろと、フィードバックをいただいて、自分の、腕が上がるようにしています。
So what I'm saying is that in the worldly sense, learning doesn't stop.
そうだ、ごめんなさい。この世においても、この世においては自分が学び続けることをやめてはいけないんです。
And there's also this parallel in our Christian sense, in our Christian walk, the learning doesn't stop as well.
そしてそれは、並行してクリスチャンとして神様を学び続けることもやめてはならないんです。
So, let's read now Proverbs chapter 19, verse 20.
では、箴言19の19章の20節を見ましょう。箴言 19章の20節です。はい。
It says, listen to advice and accept instruction, and in the end you will be wise.
勧めに聞き従い、悟しを受け入れよ。将来、知恵を売ることのできるように。
So, we don't stop learning about God once we become Christians or get baptized. It's only the beginning of the journey.
人がクリスチャンとなって洗礼を受けたら、神様を学ぶことに終わりはありません。その時が実は旅の始まりなんです。
And when you read through the account in the New Testament, especially in the book of Acts and also the letters that Paul wrote, you can see that even the apostles themselves kept on learning many things about the things of God, even long after Jesus went back to heaven. In fact, they didn't stop learning until they died.
パウロが書いた使徒行伝の中にイエス様の人たちでさ、イエス様の弟子ですね。イエス様の人でさえ、イエス様が天国へ帰られた後も死ぬまで学び続けたとあります。
So let's be ever ready to learn from God's word and willing to accept the advice of others more mature in the faith than us.
ですから神様の言葉をいつも学ぶ備えをして自分よりも成熟した信仰を持つクリスチャンのアドバイスを進んで受け入れるようにしましょう。
Do you hunger to know God more?
あなたは神様をもっと知りたいと思っていらっしゃいますか?
Do you desire to be more mature that you can really minister to others better?
クリスチャンとして成熟して他の人の魂も救ってあげたいと思われますか?
Then you need to be a lifelong learner of the things of God.
もしそう思われるのでしたら、生涯神様のことを学ぶものであってほしいんです。
Amen.
Amen.
Okay. Our second preparation is that we always have to have our mind and our actions set on the ways of God.
2つ目、イエス様が来られる時にまでに準備しておくこと、それは心を神様の道に照らし合わせることです。
In verse 11 it says, Serve the Lord with fear and rejoice with trembling.
詩篇2章の11節に、恐れ敬って主に仕え、おののきつつ喜び踊れとありましたね。
So, when the second thing we have to do to really be prepared for God's kingdom is to live our life in service to God.
私たちの人生は神様に尽くす人生でなければならないんです。
And to serve God properly, we must be obedient to His commandments.
神様に仕えるには神様の言われることに従わなければならないんです。
His ways, His standards, His morals, not the ones of the world, should be what's in our minds and what's shown in our actions.
神様の道、神様の基準、神様の道徳観が私たちの心の中にないといけないんです。世間の道徳観ではないんです。
In fact, they should consume our thoughts.
そして、それらが心に入ったら、自分本位な考えを打ち消すんです。
Fearing God is not about being scared, but it's about having reverence in the way you live your life.
神を恐れよとは、神を怖がることではないんです。それは、あなたが生きていく上で、神を一番上に置いて、崇め、尊敬していくということなんです。
It's about making the choices to choose to follow God's ways and not man's ways.
人をフォローするのではなく、神の道をフォローするという正しい選択をするということなんです。
And sometimes this can be really tough because it may mean going against your boss or your spouse or your friends, your family, or even going against the government at times if they are trying to get you to do something that's against God's ways.
これは容易ではない選択です。簡単ではない選択ですよ。なぜなら、あなたの上司をも含む他人やあなたの配偶者、そして友達、家族、または政府、その者たちが神の道に合わないことをあなたに求めるときに、あなたはそれを選んではいけないということなんです。そういうことがありうるんです。
I've been through these types of experience where I've hadthings in the workplace where people are asking me to do something that I don't think is with God's standard. And I've had to make a stand. I've had it with friends when I've been in school or various times when friends are doing things that are not up to God's standard. And I've had to make a stand.
私の経験からも、そのような選択は簡単ではないです。例えば、学校時代または仕事をしていて神様の基準に合わないことを同僚や友達が私にするように求めたときに私は自分一人でそれに立ち上がりそれになびかないようにしなければならなかったんです。
And I can tell you that if you stand for God, He will work in the situation to raise you up and raise his name up in that place.
でも ここで私がはっきり言えるのは、私たちが神様の道を選べば、必ず神様はあなたを高く持ち上げ、そして周りもより良い結果になるように働かれます。
So let's turn now to Psalm 111 verse 10。
では詩編の111の10節です。
The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All who follow His precepts have good understanding. To Him belongs eternal praise.
主を恐れることは知恵の始め。これを行う人は優れた資料を得る。主の賛美は永遠に続く。
Today you may be facing difficult choices.
今あなたはもしかしたら困難な選択に強いられている時かもしれませんね。
You might feel that you're being dragged in multiple directions by different influences in your life.
自分の人生がいろいろな外からの影響のためにいろんな方向に引きずられてしまっているように感じられているかもしれませんね。
That's the time when you need to make a stand and show that you're going to follow God's ways and not the world.
もしそうなら、今があなたにとってこの世ではなくて神様をフォローしていくことを固く決める時なんです。
He won't let you down.
神様は決してあなたを落ち込ませることはありません。
In fact, He will give you wisdom that you will be able to make the stand and complete your journey.
あなたが人生を走り切るのに必要なすべての知恵を与えてくださいます。
Amen.
Amen.
Our third preparation that we have to do for God's kingdom is to place Him first in our devotion.
最後に私たちが準備しておかなければいけないこと、それは心を尽くして神様を一番に置くことです。
The first part of verse 12 says, "Kiss the Son."
詩編の12節に、子に口づけせよとありましたね。
So, in that, why it says that is because in their Middle Eastern Jewish culture, inKissing a king was to show that you are paying homage, that he's the one you're devoted to.
これは中近東のユダヤ人の文化で、自分がその口づけをするというのは、王に口づけするというのは、自分がその王を自分の王として心を尽くすということを表すんです。
So, we in the church are in God's kingdom, and Jesus is the king of that kingdom.
ですが、私たちにしてみれば、イエス様が私たちの王で、イエス様に口づけせよということなんです。
So, he requires priority in our devotion and not other things.
イエス様は他のことではなく、イエス様を一番に優先させるよう求めているんです。
There are so many things that can get in the way of Christ in our lives.
実は私たちの人生にあって、実に多くのことがこのイエス様であるべきところに取って代わってしまっているんです。
You know, it can be our jobs, our possessions, our hobbies, ourspouse, partner, boyfriend, girlfriend, could be family. Sometimes it could even be our pop idol.
それはどんなものかというと、仕事、そして物、趣味、配偶者、boyfriend, girlfriend, また家族、その上 流行のアイドルであったりもしてるんです。
Now, I'm not saying that we can't have these other things in our lives.
私はこれらをあなたが持ってはいけないとは言っていませんよ。
But we need to have our priorities right.
私が言ってるのは、優先させるものを正しく置く必要があると言ってるんです。
Jesus should come first in our lives.
イエス様が人生の中でまず最初に来るべきなんです。
He needs to be at the center of our devotion and worship.
イエス様が私たちの賛美と私たちの心を尽くすことの中心にならなければならないんです。
And when he's at the center, everything else towards others will flow out of that naturally.
もしあなたがイエス様を一番に持ってこられたら、他のことはすべてうまくイエス様が出していってくださるんです。
Let's look at Deuteronomy chapter 6 verse 5.
では、旧約の新命記6章5節を見てみましょう。新命記の、6章5節です。
It says, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength.
新命記6章5節、あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。
And I just want to speak something about this verse because it's a very clear example of the body, soul and spirit.
ちょっとここで体とスピリットと魂を話したいと思います。
So spirit is heart in this、verse.
スピリットがここで言う心です。
And soul is soul.
ソウルは魂です。
And strength is body.
力というのが体です。力、ストレングスが体です。
So the spirit or heart isWhat is our worship, our connection with God?
心と魂が私たちと神様とのつながっていくところなんです。
Our soul is our mind and our thoughts and our personality, that kind of thing.
魂というのが、考え、私たちが考えること、そして、思うことですね。
And so strength is our body, our physical part of us.
そしてストレングスが私たちの物理的な力となる部分です。
And so notice it says with everything. So it's not just prayer, but it's also our thoughts, and it's also our actions is how we have to show our devotion to God.
つまりこれは私たちがどのようにしてイエス様を、主を愛していくかを言ってるんであって、思いだけではなく、考えだけじゃなく、心だけでなく、体もすべてなんですね。すべてが一つになって、イエス様を愛していかなければいけないんです。
So, we have come in, if we've received Christ, we've come into this spiritual kingdom.
イエス様を受け入れれば、それはそのままイエス様の、霊的な国に入ることになります。
And so now we await for his physical kingdom to be fulfilled.
今私たち、そうなったら、その次は、物理的にイエス様が建てられる、教会、御国を待つことになるんです。
So we need to give him our utmost devotion.
そしてそのためには、今さっき言った心、魂、そして力を尽くしてここ全てを彼イエス様に、尽くし愛していかなければいけないんです。
So I want to ask you, when he returns, will he find you devoted to him?
皆さん、私聞きますよ。イエス様がこの地球に帰ってこられるとき、帰ってこられたとき、あなたの心、魂、 そして体がイエス様を最優先しているとイエス様に見えますでしょうか。
Let's offer him our spirit, soul, and body in worship.
一緒に心、魂、力を尽くしてイエス様に賛美を捧げていきましょう。
And let that be shown out in the way we serve others in devotion to God.
イエス様に尽くしている、尽くす心を持って他人に奉仕していく姿を、表していきましょう。
Let's get prepared for God's kingdom.
どうか皆さん、神の御国に備えておいてください。
Amen.
Amen.